じゃあ後半のもう少し未来の話とかを草野さんに同じく伺っていきたいなと思っています。でまず1個目なんですけど、ブレインパッド創業された2004年当時に、インタビューの中では人口減少とデータ増加っていうのが、まあ、必ず来る未来だろうとして、データ分析がこうビジネスとしても来るって予想されてビジネス開始されたっていうことなんですけど、まあ、過去の時はその人口減少とデータ増加が必ず来る未来だったんですけど、なんか今現在で草野さんから見られて、まあ、これ必ず来るだろうなって思われていることとか、でなんかそれに対して準備されていることとかってありますか？
ですね、まあ、当時は本当に企業のネタ、企業、なんで企業書が考えたときに、なんか意義があることで、なんか意味があることでっていうことを考えたときに、人口減少とデータ増加と、あとまあもう一つは生産性がもともと日本は低いっていうのがあるんですね。で、まあ人減っていくのに GDP 維持拡大しなきゃいけないとすると、やっぱ生産性上げなきゃいけないんだけど、そことこうデータうまく使えないことがコンフリクトを起こしちゃってるんで、まあ、そこを改善できる仕事をしたら、まあ価値があるよねってことで、まあ立ち上げたっていうことなんですよね。でもここ、なんかあんま改善してないので、まだこれ、はい、うん、まあ、しばらくこれやっていかなきゃいけないだろうなというふうには思っているんですが、なんかあんまりこの話してると明るい話ができないのがなんか楽しくないとこですよね。
人口減少とか当時から比べてもなんかただただ悪化してます。
もうそうですよね。改善1ミリもなしって感じですよね。
そうですね。まあちょっと人口減少自体はなんとかするつもりで立ち上げてはいないんですけどね。ただまあ労働人口減る中で、なんかデータを使った生産性を上げるみたいなことができたらいいなと思ってるんですけど、そこがまあまさにさっき、過去編でも話した感じで、それを実現しようと思うと、やっぱり既存のあるデータ云々よりも、なんか IT をちゃんと駆使する社会というか会社になっていかないと、まあ、すごくいけないなと思っててですね、そこのマインドセットが、まあ、主に経営者の課題だと思うんですけど、できてないなと。多分だから本当に、まあ、昔からその AI とかビッグデータとか最近だと DX って言葉をただ消費して、なんか手段として DX とか、ね、なんか DX しなきゃいけないとか言うんですけど、じゃあ本当に IT 使って自分との会社のどういう IT の使い方したら自社のビジネスで新しい付加価値作れるんですかとか、最優先でどこに IT 投じて、どうしたらなんかコスト削減とか、効率化が実現できるんですかとか、自分の産業でどういうディスラプターが来るのが仮想敵として一番脅威ですかみたいなことをこう投げかけたときに、その会社が、うんうん、経営者が端的に答えれるような状況に多分ないと思うんですよね。だから要はなんか DX、 なんか手段として DX したいみたいな話にはなるんだけど、じゃあそもそもどうトランスフォームしたいの、どこにトランスフォームしたいのっていうのが、経営者自身が IT かける自社ビジネスで何が起こしうるのかってことに関して思い立ってないっていう状況だと思うんですよ。だからずっと変わってきてないんですよね。なんか小手先でポックで、なんか小手先でポックで、もうなんかお客さんには聞かせれない
話に。そうですね。
まあでも、本丸がどこなのかってい
う
のを、本丸がどこなのか、自社のビジネスにおいて一丁目一番地 IT を投資して変えるとしたらどこのビジネスなのっていうことを、本来は経営者が答えなきゃいけまずいと思うんですよね。で、そこに人が足らないとか、技術が足らないとかっていうならまだわかりますけど、だからそういう意味で言うと、ファクトベースでなんかディス、議論したり PDCA 回すとかっていう、なんかその文化も足らなければ、そういう IT を含めてビジネスを構想するようなトレーニングを受けた経営者は非常にまだ限定的だっていう状況が、まあすごく続いてるなと思ってるので、まあ必ず来る未来は放っとくと、だから、非常にまずい状況になるというかですね。
なんかその生産性が上がらない理由に、例えばマネジメントする人たちとか経営層の IT のリテラシーが足りないっていう話かなと思ったんですけど、それって例えばまあその層の人たちがちゃんと勉強して技術のことをある程度もう少し今よりは キャッチアップできれば解決できる、生産性が上がるっていうことなんですかね。なんか一例としてはワークマンがなぜ2倍売れたのかっていうあの、それっぽいタイトルの本にも、確か役職を上げていくときに、その IT のリテラシークイズみたいなのを突破しないと昇格できないみたいなのがあって、まあそういうのを通してワークマンはだいぶ売り上げを上げていったとか、データ分析してヒット商品作れるような素地を作っていったっていう話があったんですけど、なんかそういうものなんだと思いますか？
一つはそうだと思いますね。まあその、やっぱ経営トップから IT 理解してる会社ってやっぱ強いと思うんです。あるいはそれが、足らないと思ったら本当に分かるレベルの人をなんかこう CIO なり CTO なりこう招聘してやっていく会社って確実に変化を起こせてるとか、まあ少なくとも前進してる感があると思うんですけど、そういう意味で言うとやっぱ本当経営層であの IT でどうするっていう議論があんまできてないんだと思うんですよね。あの一例引くと、ちょっと前ですけど、2017年時点でもう 44% の会社は CIO を置けてないと。上司部部門長はいるけど CIO はいないっていう調査結果も出てるぐらいですね。あのそういう形で、つまりその執行役員とかも取締役会とかで IT の話がされてないってわけですよ、このご時世。だそこなしにどうやってこうビジネスを良くするんだみたいな話だと思うんですよね。そうすると結局現場の改善レベルで IT が使われたとしても、なんか抜本的その会社のビジネスを変えるってところの議論がなんかこう議論されないままになってしまうってことだと思うんですよ。なんでまずそのためにはだからやっぱ理解できる人を上に上げていくっていうか、上の人が理解できしてるって状態を作っていかなきゃいけないだろうなと思ってるって感じですかね。
なんか微妙に話変わっちゃうと思うんですけど、なんかその企業の上の人たちが技術系の人たちをこうボードメンバーに入れないのがダメなんだっていう話もあると思うんですけど、なんか一方で技術わかる人たちがその経営に上がるための努力をしましょうみたいな話をされてた、ツイッターでされてて、なんかおおって思ったことがあったんですけど、結局その、なんだろうな、技術者を上に上げるのではなくて、技術持った人たちが発言権をつけたりとか、まあこう意図的にやっぱりパワーを振るえるように役職をつけるように、まあ、のし上がっていかないと、そういう野心的な技術者もいないと、結局経営のところに食い込むほどパワーをつけられなくて、まあその企業自体が技術わからない会社として衰退していくみたいな話があったので、なんか、まあ、全然ここの話には上がってないですけど、そのエンジニアを上に上げないからダメなんだっていうのじゃなくて、結構我々みたいな人がちゃんと経営にコミットできるように力をつけていけないといけないなっていう話があったのをちょっと今思い出しました。
頑張ってください。
うん、そうですよね。うん。いや、なんかそういう話になるかなと思って。
ね、あの現場仕事の方が楽しいってさっきの話に戻るんですけどって部分もあるし、うん、なんかまあピュアになんか仕事手を動かすことが楽しい人からするとなんかもうね、皆さんマネージメントとかの仕事を始まりと、うん、なんかね本来の仕事の楽しさから遠ざかる部分があるじゃないですか。
はいはい。
でも、それでもなおそこを背負ってなんか同じような仕事がしてる人たちの働きを、まあ、やりがいのためにとか、機会創出するためにってことで、なんかこう、ある種のリーダーシップを持った人が一定量出てこないと、本当にそうなるんですよね。技術が分かってて、経営が分かる人っていうのはなかなか生まれないので、
うん。
まあ、そこの部分はあるなと思ってます。まあ、だから、僕らが、そういう未来に対して、どうしていくのかっていう話で言うと、もう本当に、やる気がある人、だからもう、会社は無理でもですね、本気度がある、意思決定できる会社に対して僕らがしっかりした提案、伴走して、なんか実装していくっていう、で、そのいい事例を作っていくってところからしか、結局のとこないのかなと思ってます。なんか、ですね、まあ、SIR さんとかコンサル会社とは違うアプローチで、僕らがやれることって、本当にその一気通貫で、上流の、構想から 実際に実務分析して、うん、まあ必要であればシステムに落としていくってとこまでを、うんうん、まあ、やろうと思えばやれるっていう、なんかそのデータ活用におけるバリューチェーンを全部網羅してるっていうのは、なんかあるようでそんな会社あんまないんですよね。上流の戦略だけは立案できても、まあそういう外資系のコンサルさん、コンサル会社ってやっぱ単価高いじゃないですか。その単価で、なんかシステムまで作っちゃったりするととんでもないコストになっちゃうし、じゃあそこをなんか餌屋さんに渡そうと思うと、結局構想した人となんかシステムつなぐ間の部分で、クライアントの企業さん自身が間に入んなきゃいけないんですけど、もうそこの部分、まあまあ正直やりきれないからこういう状況になってるって部分もあると思うので、そういう意味でその最初から最後までを一気通貫でできるプレイヤーってあるようで本当に少ないんですよね。僕らのその特徴を生かした形の仕事ができれば、いいインパクトがある事例っていうのをですね、この国に作っていけるかなというふうには思ってます。もうどんな未来が来るかの部分はですね、非常に難しい状況だなと個人的には思っててですね。いや、世界的にですよ。なんかもう資本主義の限界なんじゃないかと、個人的には。
そんな。
思ってるので、どう、
ね、壮大ですね。
本当に、こう、先進国だけが都合よくて、いろんな不都合をね、まあ、グレートサウスというか、押し付けちゃってる状況っていうのが、もう多分、限界来てるだろうなと思う中で、で、かつ、こう、先進国、今回のコロナ含めて、なんかものすごいジャブジャブで、お金もなんか余らしちゃってるみたいな状況の中で、その足元の僕らのビジネスをどうこうしていくとは別にですね、なんかものすごい大きな文脈で、世界がガラポンする可能性あるなとは、なんか、そこはちょっと別で、ちょっと、まだちょっと皆さんに言えるレベルまで僕も煮詰まってないんですけど、なんかずっと考えてたりとかします。なんかみんなとも議論したいなと思います。なんかその持続可能な未来って言ったときに、なんか、日本のなんかこう競争力云々以上に大きな文脈で、なんか、もうちょっと持たないんじゃないかっていうかですね、いわゆる成長を探求してると、世界全体が、無理なんで、なんかもう少し違う形の繁栄っていうのを目指さなきゃいけないんだろうなと思ったりとかしてます。まあ、ただそういう状況の中でもデータ活用とかは生かしどころがあると思ってるんで、仕事としては全然心配してないんですけどね。ただ方向性がなんかどんな風にいくのかなって、なんか裏テーマとしては考えてたりとかするって感じですかね。
なんかある程度中国式みたいにこうプライバシーを明け渡して監視してもらって、こう統合す大きく統合する機関みたいなのが、ある程度必要なのではっていう気もします、個人的には。ビッグ
ブラザーじゃないですか。
まあ、どういう統制の書き方するか分からないですけど、個々のエンティティが、命名で成長だなんだって突っ走って、自分のとこでは届かないものは外部化してつけてってことの連鎖をやってると、結局、開発が、スタートが遅れた国に割を食わせちゃってるだけで、ね、僕らは、なんか一見豊かだけど、でもそういう人たちの上に成り立ってるみたいな状況なわけですよね。なんか真面目な話しちゃうと、それがあともう50年持つかっていうと多分無理じゃないですか。っていうか、まあ、
反乱が起きますよね。
こんだけ異常気象というか、なんか100年に1回とかがなんか毎年のように起こってる状況って、まあ、確実にやっぱもう、いろんなしわ寄せが来ちゃってる状況だと思うので、なんか これがずっと続くとはとても思えないんですよね。っていうか、それを止めようと思うと、まあ、なんかここまで起こっちゃったものは、なんかもう多分、これ以上変化を激しく起こさせないようにするために、あと何ができるんだっけって話の時に、なんか僕らが考えなきゃいけないことあるんだろうなと思ってたりとかしますけどね。いや、未来はちょっと厳しいというか、ちょっとなかなかこう、スカッと答えなくてすいません。
はい、なんか結構話の流れ的に辻さんが書いていただいた質問とかいいかなと思ったんですけど、辻さんからしてもらってもいいですか？
はい、まあ、なんか僕も結構社歴が長くなってきて、なんか手を動かすっていうよりは誰かをマネジメントするみたいな機会が増えてきたんですけど、 で、まあなんか最近ちょっと、まあ、困ってるというか純粋に草野さんに聞いてみたいなと思ったんですが、まあなんかその、どんどん自分自身がこう関われなくなってきて、なんか状況を完全に把握してるわけでもなければ、将来がどうなるかもよくわからないものを意思決定しなきゃいけないってなった時に、うん、なんか何をよりどころにこう、こっちだっていうふうに決めてんのかなって、なんか基準みたいなものがあるんだったら、なんか聞いてみたいなと思いました。
まあ、基本的には、なんで、個々の、まあ、しかも、経営者としての僕の、まあ、考える、あれ、心象風景みたいなもんですけど、だから、個々の細かい事案で正しい案だって、もうね、細かい情報も入ってこないんで、難しくなってくるんですけど、ただ、だから、やっぱり、聞いた目線で、なんか構造とかトレンドみたいなものは、それでも捉えれると思ってるので、まあ、そのさっきから話してる、なんかなんで僕らのビジネスがインパクト与えきれてないのかとかですね、あるいは、日本が本当に良くなるためには何が足らないのかみたいなことの、なんか日本の、まあ、ビジネスの構造とか、経営者の状態とか、っていうものは多分なんか大外しがないんだと思うんですよね。それをどう変えていくんだみたいなことのアプローチに関してはまあいくつか手段があるのかもしれないですけども、まあ、だからやっぱり僕としてはその大きな方向性とか構造で世の中をできるだけ捉えるようにして、そことまあ会社の現状に関してのまあ皆さんから挙げていただく報告とかの中からまあどっちに行こうかみたいな方向性をまあ決めていくっていうことをやってる感じですかね。だからやっぱり細かい情報に基づいてなんか正しい判断をするってだんだんやっぱりなんかこう抽象度が上がっていくと難しいというかですね、はい、っていう中で今僕がやってることはそういうことかなと思います。うちさんみたいにとか中間に挟まれる立場になるとなんかもう少し難しい状況が逆にかなとは思うんですけど、まあ、ただ会社としてはそういう方向を狙ってるんで、そっちになんか近づくような感じでなんかアクションを取っていっていただければいいのかなとは思いますけどね、うん
うん、でそれに合わせてちょっとお聞きしたかったのが、うん、例えば判断した後に、まあ、失敗したなというかこれは修正が必要だなっていう瞬間も訪れると思うんですけど、それってどういう時に気づくもんですか？
うん、
なかなか自分がなんかこれはまずいなって気づくのって難しいと思うんですけど、なんかどういうふうに感度を張ってるのかすごい興味です。
うん、うん、まあなんか僕それは壮大な失敗もしてるんで何とも言えないですけどいやでもなんかまあ自分が完璧じゃないっていう前提で謙虚に周りの人と、
うん
コミュニケーション取れる関係を維持することだと思うんですよね。なんかまあうちの会社の失敗というか課題としてはやっぱり僕ってなんかフラットな組織を作りたいって言ってた時期が長いじゃないですか。
うんうんはい、長いですね。
なんかさっき言ってたなんかそのデータサイエンティストの気質問題みたいな部分を多分僕がパラメーターに入れてなかった結果なんですよね。
なん
か僕はなんかやっぱりみんながフラットになんかディスカッションして必要だったらリーダーシップ適宜みんなが取りながらなんかやりたいことをやっていけるような感じになって、あんまりこう強いリーダーとかなしにみんながやりたい仕事をやっていけたらそれが一番理想の状態なのかなみたいな思ったんですけど、割と、あんまり、役割を明確にお願いしないと、リーダーシップ発揮する人ってそうは出てこないし、割と、こう、受け身な人が多いので、能動的に、こう、アクションって出てこないし、みたいな。だけどね、インパクトあるというか、意義ある仕事をしたり、あるいは皆さんに待遇を上げていこうと思うと、やっぱ会社の安定性増すためにも、ね、会社の規模を大きくしなきゃいけないし、みたいな感じで言うと、配送ないままに、なんか横に広くなっちゃうと、非常にこう、荒れた状況に、ちょっとあるじゃないですか。
はいはい。
あれは完全にやっぱ僕が、その、やりたいビジネス、会社としてやりたいことと、そのために必要な、ケイパビリティを持った人の 気質という問題、あるいはまあそもそもの人間のなんかこう組織で行動した時のなんか人の行動とか、
うん、
まあみたいなものに関しての多分理解が足らなかったんだなという今は思ってるんですよね。
なるほど。
もうだいぶ痛い経験をしましたけど、おかげで。
それって気づいたのは、それこそ社員からのフィードバックがあったからって感じなんですか？
いやー、難しいですね。まあ、いろんなことが起こったじゃないですか。
まあまあ、確かに。なんか、結果となって現れたっていうのは、それはそうかもしれないですけど。
ただこうな、何がその、最終、まあ、もちろんいろんな要因があったので、
なん
かたった一個ってことはないんですけど、多分、一つ大きな要因としては、僕がそこのファクターを見落としてたというか、想定に入れてなかったってことが、なんか大きかったんだなっていうのは、まあ、できるだけこう起こったことを引いてみるようにしてるんで、その時に、まあ、分解してった時の、まあ、完全に僕が想定してなかったで見落とした要素としてはそこだなっていうのは、後から聞いて
ますね。別にこう責めたいわけでもなければ別に追求したいわけでもないんですけど、
はい、
またその僕多分2年目とか3年目ぐらいの頃だったと思うんですけど、それをやってる、だから今から5年とか6年ぐらい前かなと思うんですけど、なんかそれこそこうデータサイ、まあ当時アナリストとか呼んでましたけどの人たちって、もうなんかもともと僕は一緒に働いててすごいなんか受動的だったり、そういうことに関してすごいディフェンシブな人たちだなっていう感覚はあったんですけど、こう、だから僕からするとなんかある種こうなるのは当然の帰結感は僕にはあったんですが、こう、草野さんな、何を期待しているところが、なんか僕なんか現場にいた人とずれてたんですかね。
まあ多分なんだろう。みんな気づいてくれるっていうか。
ああ、なるほど。
あと、まあ、だから、自分と同じようなものを勝手に投影してたんでしょうね。なんか、こう、僕ではできないことをね、できる皆さんに、それ以上のものを求めてたというか、うん、っていう部分が多分、勝手にあったんだろうなと。そっちの方が多分面白いし、意義があるし、当然そっちに気づくでしょう、気づいていただけるでしょう、みたいなところが、多分あったんだと、もう勝手にだから投影しちゃってたんだと思うんですよね。
セキララですね、これは。
ねえ。
いやでも難しいところですよね。うん、僕話聞いたときには、なんかその通りだとも思ったんですよ。その、自分たちでこう責任持ってチームで進めていくって、理想的な組織だなと思ったし、うん、僕がなんか大学の頃読んでた本とかも、うん、そういう民主主義経営みたいなやつとかをよく読んでたんで、そういうのいいよなって思ってたんですけど、まあ実際やっぱ本当さっきおっしゃった通り気質による部分でなんか何を楽だと思うというか何を快適だと思うかってこうまで違うかっていうのを僕も会社入ってなんか思い知りましたね。
まああともう監督過去編になっちゃってますけど、うん、まあいいや。
確かに。
もう一個は多分まあ多分ここまでいっちゃうとなんかあれですけど、いくつかの要因があるとすると、民主的に動けてる会社って割とこうシンプルなビジネスモデルだったりとか、だと思うんですよね。あるいはなんか状況を共有しやすい。ところが、まあ、特に今でも一部そうですし、当時はもっと一人一プロジェクト状態じゃないですか。
そうですね。なるほど。何や
ってるかとかって、横からデータ算出通しても分かんないですね。覗き込まないととか。それ覗き込んだところでお客さんとのコミュニケーションの場に立ち会えてるわけでもないしと。だからなんか横で困ってる時に助けようと思っても、よっぽど気が利いた人とかじゃない限りは、なんか助けようがないっていう。
助けようがないですね。
そう、工場とかでね、なんかこう、LINE が止まってるぞとか、なんか困ってそうだとか、あそこでなんか不良品が出てるよねとか、分かればみんなで助けに行くとかって、こう自発的にも起きやすい。だから、全員がそんなに、人のことを悪関節だけだったとは思わないんですけど、だからそういう気持ちがあった時に把握しづらい状況とか、
うん、
あとはなんか会社の、ね、そういう状況の中で、だから自分の頑張りと会社っていうのがなかなかリンクしづらかったけど、まあ上場まではそうは言っても自分がちゃんとこなすとね、 会社の上場って大きなものに近づけるリンクがあったのが、それも果たしちゃうと、なんで俺こんなに頑張ってんだっけみたいな話と、あと同時に、同時に、ね、データ分析を仕事にしようと思うと、あんまりこうオプションがなかったところから、急にわんさかデータ分析をやってくれみたいな求人が増えた状況で、で、かつそこに関して正しい価値付けもできないから、割とこう、価格が、ね、暴れたというか、
確かに、
ね、いいオプションが業界にもバッと出てきたんで、でも僕らもコツコツとこう会社を大きくしてたんで、急にそのマーケットで跳ね上がった金額に合わせるのに、やっぱ結局ね、何年もかかったじゃないですか。
かかりましたね。
で、僕らもね、そんなに当時儲かってたわけじゃないから、そんな上げ方しちゃったら、単純に会社が持たなかった
から。なるほど。
中で平均をこう上げてきたっていう感じですよね。まあ、なんかそんなことの、まあ、時間的なギャップも出ちゃったとか、まあ、なんか、上げるといくつか要因があるんですけどね。まあ、あとは本当に、昔は割と僕が一次面接をやって、二次面接以降、現場の人がこうスキルなどでカットしてた部分があるのが、やっぱりもう僕も現場にそ上場準備とか入っていくと入れなくなったんで、まあ、こうそうするとやっぱ現場ってこうスキル重視で取るじゃん。後からなんかこう上げてきた人はちょっとなんかカルチャーフィットしないんじゃないのみたいなことを言ってもですね、この人取れなかったら数字いかないですけどいいんですかっていう。
怖いな。
ああ、うーみたいな感じで、じゃあ、
そうね、ああ、うーってなりますね。
そういう方がね、なんかやっぱりカルチャーフィットしなくて、後でご本人も苦しまれたと思いますけど、まあ、会社もちょっと痛みを伴ったみたいなことがやっぱ起こっちゃったりとか。難しいですよね。なんか、その辺の部分の、なんか、うまい、まあ、全部、ポストが赤いのも経営者のせいなんで、僕のせいなんですけど、まあ、僕がの想定と、が、あと見てた視野の範囲が狭かったなと思いますけどね。
めっちゃためになりました。すいません。過去編になっちゃいましたけど。
辻さんが、前半の方で不確実の中でどういう判断基準で意思決定していくかっていう時に、その草野さん的には細かいデータというよりは結構大きい方針みたいな方向性みたいなのがあってそちらに進むっていう話があったと思うんですけど、なんか今だとどういう風な方針を思われてるんですか？その創業当時だったらデータ分析自体に独自性とか競合がいないとか時代ですけど、今だと割とまあどこの企業でもデータ活用していこうっていう風になって、それでもなんか今我々はどういう方針でやっていこうみたいなのがあるかっていう。
そうですよね。まあまあ一つはだから本当にそのより意義ある仕事にリンクさせるっていう意味で、まあ、皆さんの活躍をまあその単純に言われた仕事、データ分析なり、なんかポック的な仕事を受けてやるっていうだけだとダメだなっていうところから、まあ、まあ、正しく先がある仕事というか、プロジェクトにリンクしていけるようにってことで、まあ、表面での機会を探る機能を強化してるって部分が多分一個あると思うんですよね。っていうのが一つと、まあ、あとは、まあ、構造で取られるっていう意味だと、この話を外に話してるんで、なんかあれですけど、まあいいや、業界良くなると思うから。僕らが、そんなにこう、一方で、ヘボだったとも思ってなくってですね、このデータサイエンティスト150人とか集めて、組織して、その人たちがこう、ある種、こう、活躍しやすい。まあ今がベストとは思ってないのでもっと改善したいと思いますけど、やっぱりこうある程度組織として回るようにするのはすごい大変で、だからものすごい上手い人がいて、なんか僕らがつまずいたようなことに一切つまずかずに100人200人ってできるともあんまり思えないんですよね。だからやっぱりこの規模にある僕らがあることはすごく意味があるし、この規模じゃなきゃできない大きな仕事をやるっていうことができると、それは、ポットでの、いや、ちょっとこう、とんかつ技術を開発するとかいう能力とちょっと別個じゃないですか。
そうですね。
お客さんと向き合いながら課題を解きに行く、何を解いたらいいかってことを考えてコミュニケーションして するっていうことができる人材が一定量いるっていう、それをチームで回せるっていうのは多分すごい強みだと思うんですよね。
うんうん、
だからさっきの裏返しなんですけど、僕らが流した傷というか、まあ、あの涙と血は無駄じゃなくて。
なるほど。
だから、ただそれがやる仕事が言われたことだけやってるとやっぱ追いつかれちゃうから、やっぱ本当にそのやる仕事っていうのの内容も変えていかないといけないっていうですね、このチーム力っていうのの適応先、あの力点をちゃんと変えていくってことを やれればですね、その僕らはこのアドバンテージ生かしたまま次のステージに行けるんじゃないのかなって思ってるっていう感じが、まあ対局で捉えてる僕の景色って感じですかね。そこがうまくできないとなかなか大変でなっちゃうっていうか、うん、あのその稼いだ時間が無駄にしちゃうっていう話だと思うので、
うん、
まあ、なんかねコンサルとかたくさん入れるとなんか某社みたいな会社になるんですかみたいなよく言われちゃうけど、うん、でもそういう人も入れてなんか仕事を作っていかないと、
うん、
あの過去の延長線上で同じ仕事をやってるとなんかお客さんの IT の位置づけに引っ張られちゃうし、うん、あの後発の会社のビジネスモデルとなんかだだかぶりのままになっちゃうよねって話になっちゃうと思うので、まあちょっとここは、うん、ある程度のこう過去との日コンフリクトを起こす部分あるかもしれないけど、そっちにこう重心を移していかなきゃいけないなと思ってるって感じですかね。
うん、うん、なるほど。うん、なんか150人いる規模のメリットで生かすっていうのはめちゃくちゃなんて言うんだろう、思うことがあって、働く我々からしてもこの人数だけいたら、まあ、分かんない問題あった時に誰かしらに相談したら答え返ってくるとか、まあ、単純にあとやっぱり興味ある内容に誰かしら引っかかって一緒に勉強会開けるとか、うん、まあ、なんか教えたり教えられたりする人数がいるっていうのはこう働く側からしてもめちゃくちゃいいから、そこもビジネスにさらに生かしていけたらっていうのは本当にそう思いますね。
なかなかね、他の会社とか聞いててもなんかすごそうにやってる会社でも結構人の入れ替わりが激しかったりとか、
うん、そうですよね、
とかやっぱあるんですよね。うんうん、だから別に完成形とも思ってないですけど、やっぱりなんか僕らが苦労したことってみんな苦労してなんかガサガサっと、しかも僕らよりも短時間でなんか待遇だけでこう寄せ集めても、うん、なかなか組織化しないとか、
うん、
なっちゃうと思うんで、ここの部分はちゃんとさっきはこう自虐的に言いましたけど、そうは言いながらも別に傷とかね、怪我したのは僕だけじゃなくて会社全体で流した血と汗なんでと涙なので、うん、それをちゃんと無駄にしないで次に伝心させるのも、まあ、経営の仕事かなと思ってるって感じですよ。う
ん、そんなこう方針をやりつつ、草野さんがこれからやってみたい仕事とか注目してる領域ってありますか？特にみたいなのが。
会社ですよね。
あ、でも草野さん個人的に興味があるみたいなんでもすごいウェルカムです。
まあ、僕個人というかなかなか難しいんですけど、やっぱり一次産業とかまあ、農業とか漁業とか、なんかこう、難しい領域、ちょっと僕らが、クライアントとしてなんか見つけて、どっかとお付き合いするにはなかなか難しい領域ってあるじゃないですか。
ありますね。
だけど、なんか、なんとかしなきゃいけない問題というか、やっぱ農業とか一次産業系の生産性がの改善余地が大きいっていう部分とかは、なんか個人的にはすごいずっと関心があって、檻を見て見に行ったり視察したりとかは、
うん、
この間も行ってきたんですけどね、
うん、
なんかああいう領域って僕 IoT の方がなんとかならないともうどうにもならないんじゃっていう気してるんですけど。
そうなんです。だから結局データを取るために相当な投資しなきゃいけないし、だこの間も浅井農園っていう三重の方のトマトを作ってる農場を見に行ったんですけど、もうそこは本当に丁寧に区画分けて、で同じ DNA の、まあ、苗やってるんで、まあ、環境整ってですね、でそれで 土とかを混ぜちゃうと、どうしてもなんかこう管理できないファクターが増えちゃうから、水耕栽培みたいな感じでトマトを育ててて、
こうい
う、で、まあ、その日照時間とか、湿度とか、温度とか、二酸化炭素の量とかも全部把握してる中で、で、毎日、夜、クロロフィルの、LED かな、青いの LED 照射して、クロロフィルの量から、1日どれぐらい生育したかみたいなのをこう把握して、とこまでデータで取ってるんですよ。
すごい、植物工場。
うん、そうそうそうそうそう。それでなんか最適な育成の仕方みたいなものとかをこう科学的にやってるんですけど、これ、やっぱ経営者がやっぱ本当にその重要性を分かってて、っていう、ものすごい投資してるんですよね。
うんうん。
でも、後にも先にもそんなことをやってる会社って何社もないっていう状況だし、その体力ある会社ってそんなにないと思うんですよ。もう少し、普通農家さんって規模がちっちゃかったりとか。
そうですね。
まあ、だから、やっぱり、僕らが能力発揮しようと思うとね、データがちゃんと取れてたり、データ取った上で、アクションが取れるような状況になってなきゃダメじゃないですか。その状況になってないお客さんを、その状態まで持っていくための説得は、さすがにちょっと、やれないよねっていう部分を含めて、なかなか、難しいんですけど、ただまあ本当にそういうことができる会社があった時にはちゃんと力になれるような余力とかが持ってる僕らでありたいなとは思ってますけどね。
そうですね。結構一通り質問はできたかなと思います。あ、でもどうしようかな。なんか教育の話とかもあったんですけど、これも多分。
教育ですね。難しいというか、やっぱり啓発活動とか大事だと思って、ってるんですよね。正しい啓発というか、なんか啓蒙って言葉はなんかあんま好きじゃないんで、門を開くっていうのは、さっきの話も含めて僕らが苦労したこととか苦労してることって、なんか僕らだけのなんかノウハウにしてる場合じゃないなと思ってる部分があってですね。やっぱりみんながハマりそうなトラップというか、なんかハマり込みそうななんかこう。視野狭窄とかに関して、なんか誰かがハマって時間を無駄にするっていうのをなんか減らさなきゃいけないなって思ったりとか、あるいはなんかその、僕らがやってることの楽しさみたいなものはなんかもっと伝えていかなきゃいけないなと思うと、企業としての活動の外になるような活動っていうのは一定量やっていかなきゃいけないなってことから、まあ、データサイエンス協会作ったりとか、まあ、ディープラーニング協会作るところも、まあ、設立に、まあ、手伝ったりとか、まあ、この間の D コンみたいな、高専生のなんかメンターとかもまあ引き受けたりとか、はい、やったりとかしてるっていうのは、やっぱりなんか自分がハマったものに人にハマってほしくないってなんでしょうね。やっぱなんか、それは多分に年っていうのもあるんじゃないですか。やっぱりもう40も後半、50手前なんで、なんか自分のためとか自分たちのため以外にもなんかもう少し広い視点でなんか貢献しなければいけないっていう、まあ多分皆さんもそういう年がいつか来るんですけど、なんかもう少しこうなんかこう広い視野でなんか貢献したいなとか貢献しなきゃいけないなとか、なんか別に自分の力だけで、もちろん皆さんの力も借りてですけど、なんか自分たちの力だけで、なんか、こうなれたわけでもなくって、いろんな運に恵まれだと思ってるので、その運ってね、なんか大きな力だと思ってるんで、そこに、こう、感謝の気持ちっていうのも含めて、なんかできることなら還元していきたいなっていうのが、なんか多分自然に芽生えるんだと思うんですよね。なんか後進の育成みたいなのって、大抵いろんな人と話してても、やっぱ50ぐらいになってくると、
そうですね。
後進の育成にみたいな感じに。まあ、なんか自分が、なんか自分一人が頑張るよりも、なんかこう、ね、後進の人たちがたくさん頑張った方がよくできるっていう部分も、やっぱ自分の伸びしろがだんだんとなくなることとのトレードオフとか、まああるじゃないですか。まあちょっとね、人生100年時代なんで、なんか守りに入る気もないですけど、バランスとして、そっちに時間を使うとか、リソースを割くっていうのが、なんかやっぱ自然に気持ちとして湧き上がるんでしょうね。話してて年寄り臭くて嫌ですけど。
その例えば20代30代の頃とかは教育とかその生産性を上げるみたいな結構社会コミットする社会貢献的な内容はなんかそこまで別にモチベーションはなかったってことなんですか？
いやなんか社会貢献したいって気持ちはですけど、なんだ、更新をなんとかっていうのが、なんか、あれですね。手段としてのなんか教育とか、社会貢献しなきゃとかっていうのは割と、意識は僕は早い段階から強かったんですけど、なんだろう、更新の育成みたいな感じのニュアンスの気持ちは、やっぱり40代入って、まあいろいろ自分も失敗してからですかね。やっぱり、なんだろう、なんか失敗するんだ。別になんか傲慢になっちゃうわけじゃないけど、なんか、この経験ってやっぱり、ね、さっきのなんか、人の気質みたいなパラメーターを想定するとかって、やっぱりなんか、ほっとくと何回やっても同じところでつまずきそうなんですよね。なんかこう、こう自分の理想に燃えた組織を作りたいみたいな、みんなこういう組織はいいはずだ、的なものを押し付けるみたいなもの。だその辺とかってやっぱり、この年食ったからっていうか経験したからなんか共有できる部分ってあったりあるなと思うので、なんかそういうものとか含めてやろうと思うといろんな機会、その会社の中だけだとちょっと還元しきれない部分みたいな部分
なるほど、
をなんかこう外に求めてる部分はあるのかなと思いますけどね。ちゃんとやっぱ皆さんデータサイエンティストにとっていい社会作ろうと思うと、ブレインパッドだけをいい会社にしても多分落ち着かないと思うんですよね。やっぱり日本全体でデータサイエンティストって職業に対しての正しい理解とか、正しい遇し方とかがないと、やっぱりなんかおかしな話になっちゃうじゃないですか。うん、なんか僕の中でデータサイエンティスト協会作った一番のモチベーションは何だろう。日本が S プログラマーの地位があんま高くないみたいなものとかって、だからやっぱ一番の脅威は、いわゆるゼネコン構造と揶揄されるような、ああいう構造でデータ分析の仕事も回るような社会にしたくなかったっていうのがあるんですよね。だそれとは全然違う職業なんです。こういうふうに偶する必要があるんです。こういうスキルが求められるんです。みたいな感じの発信することで、なんかそういう、なんかビッグデータとかでデータサイエンスが足んねえぞみたいな時に、それはこれまでの IT と同じで、外注うまく使えばいいんでしょみたいな、なんか、いうふうにしたくなかったっていうのがあって、それってなんか、私企業でなんか、こう、ブレインパッドとしての仕事の取り方がこうですって言ってても、他の会社がそういう仕事の取り方しちゃうと、なんか厳しくなるじゃないですか。だからそういう構造にはめたくなかったっていうのがあって、データサイエンティストって全然違うもんなんですよっていうことをなんか言う必要があったっていうのがありますよね。それはだからなんか、この国のためってこともあるし、ブレインパッドのデータサイエンティストの人たちのためでもあったみたいな感じなんですけど。
なるほど。なんか、データサイエンティスト協会が指定してる3つのスキルの丸は、結構いろんな勉強会とか、社外でもすごい見ることがあって、浸透してきてるなっていう印象はあるんですけど、その、データサイエンスっていうのが、こう従来の IT とは結構やり方とか違ったりするよっていうのは、まあまだまだこれからっていうところもありますね。
そうですね。やっぱ結局さっきの話になりますけど、発注側の企業の意識がそもそもその IT に対しての解像度が高くないっていう、っていう部分がやっぱ大きいんだと思うんですよね。
でも僕データサイエンスでこう価値を出そうと思った場合に、そういういわゆるゼネコン構造にやっぱどうしてもできないんじゃないかなって思うんですよね。なんかトライアンドエラーが欠かせない状態で、なんか、そんなウォーターフローみたいな感じでやれないし、なんか前提がしょっちゅう変わったりするので、なんか、こう、そこの設計のところまでやれるか、あとはもう存在しないかぐらいしか、なんか価値出す方法はあんまないなっていうのはやってて思います。
はい。なんで、なかなかね、そういうところにはめ込まれないと思う。逆に、だから本当は IT 自体がね、もうあんなウォーターフローで物を作る。ものからなんか割とこう比較的アジャイルに作るものの方が比重が本来は高まるはずじゃないですか。
そうですね。
だとは思ってるんですけどね。
じゃあ、こんな感じですかね。2時間喋ってましたね。はい、ありがとうございました。
いえいえ、とんでもないです。
は
い、
では、今回は、はい、特別ゲストの草野さんでした。
ありがとうございました。